はい、ということで岸本貝です。
はい、
いきます。
はい、
教えて都市伝説。はい、ということで都市ボーイズが話したいことを話すコーナーでございますけども、はい、今日はですね、ちょっと科学的な話の回になると思うんですけれども、今日ですね、かなり今すごいことになっているなっていう業界の話をしようと思っておりまして、
いいですね。
それがですね、
3D
プリンターの業界のお話なんですよ。
ちょっと前の感じがするけど今なんだ。
多分過去に何回か俺 3D プリンターの話してるはずなんですよ、
なんか拳銃作ったみたいなね、話してましたよね。
そうそう。で結構さ、そのもうこれ何年ぐらいやってんだっけ、5、6年やってるうちで、まあ何回かやってるんですよ。
だからその進化の度に言ってますよね。
そうそう。
ね、
で、その都度、まあ最新の情報みたいなこと言ってるんですけど、
はい、
ちょっともうね、その最新の情報が常に毎年すげえ更新されてる業界が、
3D
やっぱこの 3D プリンター。
前はなんか家作ったって言ってたけど、それよりも上なんだ。
そうそうそう、
うん。
覚えてますね。
覚えてますよ。
そうなんですよ。で、何ができるのか今 3D プリンターでっていう時に、その時最新で多分紹介したのが、なんと家を 3D プリンターで作れるようになると、
ね、しかもそれは結構しっかりした家でしたね。なんか見ましたけど、
そうそう、確かもう動画とかね、画像とかも上がってて、
はい、
でもうこれができたら大工いらなくなるんじゃねえかみたいな話したと思うんですよ、で、まあ、そんなね、更新頻度がすごい高くて、しかも進化の度合いがすごいのがやっぱこの 3D プリンターで、で、まあ、過去これはやったかちょっと分かんないですけど、やっぱり医療に使うっていうのがね、かなり 3D プリンター業界では
今熱いんだ、
いい使い方として言われているんですよ、で、じゃあちょっとそのいくつか最新ですげえなって僕が思ったやつ、ちょっと発表していきたいなと思うんですけども、
医療における 3D プリンターの使い方、はい、
これちょっとね、信じられないレベルだったやつっていうと、3D プリンターで、もう皮膚を直接プリントするという。
信じませんよあなた
皮膚、
いやいや、
あるじゃないですか、あなた皮膚ありますよね。
いや、ありますけど、家はね、作れますよ。3D プリンターじゃなくても作れるじゃないですか。
人工で。
皮膚って、作れないじゃん。
まあ、
人間の手で持って。
知ってますよ、そりゃ。
それを 3D プリンターで。
作るもんじゃないから、皮膚って。
そう、代用のイメージなのよ、3D プリンターって僕の。
はいはいはい。
持ってるものでは。
要は、
そう。
人間でも作れるんだけど、それを人間の手を使わずにやる便利グッズみたいなイメージでしょ。
木材とか、鉄筋使って家は作れるじゃない。ただ、皮膚っていうのは、人間の皮膚を培養で作るとかしかないじゃん。何もないところから、3D プリンターで肌作るなんて、そんな神みたいなことはできませんよ。嘘をつきなさい、あんた。
あのね、3D プリンターって、神なんですよ。
え？
もう
バカな
人間の力をもうとっくに超えてるようなものなんですよね。っていうのも、結構よくね、皮膚にの話で言うと、やけどの治療って今なお大変なんですよ、これだけ科学技術というか医療も発展してきてるのかかわらず、ひどいやけどの治療って結構選択肢が少なくて、あなた知ってます？どういう治療をするか。例えば、やけどでブワーってもう焼けただれちゃって、で、もう皮膚がこれダメだねと、壊死しちゃってるねみたいになった場合、どういう選択肢があるかって。
よく聞くやつは、数十年前からありますけど、ケツの皮で、
そうですよね。ちょ
っと貼り付けるとかっていうのはよく聞きますけど。
その皮膚移植っていうやつなんですけど、いわゆる自分の体の他の部位から、よく使うさ、例えば腕とかだったら、外からも見えちゃうし、そのままにしとくのはちょっとっていうことだったら、見えづらい場所から、太ももとかケツとかそういうところからこう引っ張ってきて、それを貼り付けるという。
というのはよく聞きますよね。
やつですよね。で、他にも今、科学技術が進んでいて、さっき言った、あなた言った培養みたいなやつを使って皮膚みたいなので、治療するっていうのもあるんですよ。方法論としては。
なんか見たわ。
そうなんですよ。うん、で、ただまあ、皮膚移植とかって、うん、レベル、やけどのレベルによっては、うん、使えないってことがあって、例えば深いやけど、その、はい、層がかなりのところまで行っちゃってるやつとかだと、うん、皮膚移植してもダメだったりとか、うん、あと、広範囲すぎると。
ああ、そうか。
それこそだって、ケツ全部剥き出しするわけにはいかないじゃないですか。
うん、そうよね。それもケツやもんね。
いや、まあ、ケツ剥き出しってよくわかんない
な。いやいや、その、ケツの、うん、要は、肌の部分、面部分以上に火傷しちゃうと。
そうなの、うん。だから、まあ、まかないないし、ケツの半分もさ、うん、持ってったら、やっぱちょっとそれはそれで嫌じゃん。
ね、あと、それってさ、うん、もうケツやもんね。
だから、そういうわかんないんだよな、それ。さっきから言ってるけど。はいはい、でも、そういうことじゃないですか。うん、その、移植するにしても、範囲がある程度、やっぱり限られてしまうっていうことと、あとさっき言った、その、じゃあ、培養のやつとか、うん、そういう最新のやつでやりゃいいじゃねえかっていう方もいらっしゃると思うんですけども、うん、もう圧倒的に値段が高いと。
そう。
とんでもない高額な、うん、額がかかったりするということなんです
よ。相当待たなきゃいけないって聞くよ。
ああ、うん、それもあるのか。
待ち。うん、すごい待ちって言ってましたよ。
ね、確かにそんなにすぐできるものじゃない可能性はありますね。
というのは聞きます。
そうなんです。だから時間がかかったりとかも考えると、うん、まあまあ、現実的なのはやっぱり皮膚移植ぐらいなんですよ。うん、
じゃないかなと思います。
そこで生まれた考えが、うん、じゃあ新しい皮膚を患部に直接 3D プリントしちゃおうぜっていうのが、うん、まあ、考えがあって、うん、いや、まあ考えがあるのはいいことじゃないですか。うん、ただそれができるかどうか問題っていう話なんですけど、最近の 3D プリンターっていうのは、うん、まあさっき、あなたが言ったように、も、う、の、ん、を、ただその、なんかデータのやつでこう作り上げるみたいな、うん、プラスチックで作り上げるっていうようなレベルっていうのはもうとっくに超えている感じでして、
うん、
バイオインクっていうのがあるんですよ。
聞いたことない。
インク、大体さ、ほら、3D プリンター作るときの、インクというかな、うん、まあ、その、ね、プラスチックの元みたいなのとかがあったりするじゃないですか。うんうんうん、それがもうそもそもその、タンパク質とかそういう、いろんな、人間の細胞とかに使う、はい、例えばさコラーゲンとかあるじゃないですか。そういうものの、うん、元にした、うん、配合した、うん、バイオインクっていうものがあるんですよ。
すごいね。
で、だからもうそのもの自体が、うん、細胞の元みたいになっていて、うんうん、で、それをうまいことこう、3D プリンターに活かせないかっていうことで、うん、やったらですね、うん、もう、かなりうまく順応しまして、
うん、
で現在その 3D プリンターの、うん、バイオインクを使ったものによって、うん、いわゆるさ、なんて言うんだっけ、あれ、修正テープみたいな、うん、あるじゃないですか、ね、ピーって引くやつ、
はいはい、
あんなノリで、
うん、
皮膚を、作って、うん、でその患部に貼り付けることができるという感じになってきていると、う
ん、馴染むのちゃんと。
そうなんですよ。さすがやっぱそこを気にするって素晴らしいですね。
そもそもさ、ケツの肌、
うん、
皮もその培養のやつも、
う
ん、やっぱ馴染まないこともあったりするじゃない？
そうなんです。馴染まないとね、うん、また皮膚ダメになっちゃうとかってあるんですよね。
そんな難しいことをさ、人間の皮膚使って難しいようなことを、
うん、
ないところから 3D プリンターで持って作ったところで、
うん、
馴染むのかなっていうのがやっぱり。
そうなんですよ。うん、で、実は、その、もうプロトタイプは、実は2018年の段階でもうできてたんですよ。
そんな前に、3年前。
そう、皮膚の、
作
って、だから、やけどに直接貼り付けるっていう、うん。で、その直接貼り付けるってことまでは、
うん、
もうその時点でできていたんですけど、うん、治療効果みたいなものが実証されてなかったんですよ。うん、なんですけど、今回その豚のですね、
うん、
もうすごい大やけどした豚に、プリンターを試したところ、
うん
もうその患部がちゃんと均一に安全に、
うん
ちゃんと付着していったと。
うーん
なので、その理由っていうのもちょっとそのさっき言ったバイオ、プリント、うん、バイオインクか、
はい、
でやったやつになんかねいろんなこれ難しいからざっくり言うけど、
うん
まあ、細胞をうまく機能させるやつを配合したみたいな感じなんですよ。
うんうんうん、
そしたら傷の治りも極めて良好になったと。だから よくあるさ、なんだっけ、カット版の、うん、あの、いいやつあるじゃん。
あ、あるあるある。
自然治癒も促すみたいなやつ。うんうん、だからそれみたいな感じで治癒もしながらその皮膚もちゃんと
馴染む
みたいな感じなんですって。
ちょっとあの怖いのがさ、
うん、
ちょうどいいところに火傷した豚っておるかなって。
まあそこ、ね、あでもまあ豚って丸焼きにするじゃないですか。大火傷でしょあれ言ったら。
いやそうですけど、うん、なんか怖いですよね。なんかこれのために火傷させたんかなとかって思うと、かわいそうだなって。
それは多分してると思います。
ああそうか、まあそうよね、う
ん、あの動物実験でそういうのを、まあ、
そうだけど、
なんですけど、
最近あの豚好きだからさ。
ああそうっす。
そうちょっと怖い。
ちゃんとスタッフで食べたんじゃないですかその後。
え直したんでしょ。いや食わないでしょ。
わかんないですけど。
食わないでしょ。
ちょっとわかんないですけど、
うん、その、まあ僕らがねその体直すっていうところまで持っていくために、うんにね、そうそうそう、いろんな動物がやっぱ犠牲になってるのは分かるけど、
る
直接見たり聞いたりすると心臓がキュッてなる。
分かりますよ、うん、僕もその部位、うん、その部分の話するのやめようかなと思ってたんで、
う
ん、
キュッてなっちゃう。
気になる人いるかなと思ったけど、うん、まあまあでもそういう
ことなんで、
隠す必要はないね、でも実際やってますから。
そうそう、うん、
で、まあ、この今研究しているグループ、うん、これがだからまあ話としては2020年の時点でもあったやつなんですけど、うん、
すごいね、
今後5年のうちに臨床の現場に導入される可能性があると。お
素晴らしい。
つまりだからもう人間の普通の治療として一回臨床でやって、
うん、
OK だったら、
うん、
もう手術室とかで、
はいはい、
すぐ直接、
うんうん、
なんかあるじゃん、いっぱいマシンが、
うん、
それみたいな感じで、
うん、
あの使われる可能性が出てきた。
この手術室に 3D プリンターがあるって感じ
だ。そうなんですよ。だからもう物を作るっていうよりかはもう、うん、直したりとか
生み出したりとか
っていうことに使えるというレベルまで来ていると。
すごいね。
すごくないですか。
すごいよこれは。
ちょっとイカれてるよね発想が。そもそも
こんなさ人間作れんじゃないそのうち。
そうなんですよ、
うん、
でねそれこそね、
うん、
あの結構最近、
うん、
2021年になってからの新しい情報で、うん、ね、もう骨骨を印刷するっていう技術までちょっといってるんですよ、うん、
お
ちょっとよくわかんなくないですかこれも。
どうすんのそれ。
これさ、そうそう、うん、今まではだからね、もう細胞、さっき言った、
うん、
細胞みたいなものを作るのって、うん、成功してるんですよ、
うん、
だから、一番すごいなっていうので言うと、うん、血管とかね。
血管、
角膜とか。
すごっ。
でさっき言った人工皮膚とかはもう成功してきてるんですけど、
人骨って
ただそうなんです。あのね、うん、意外に難しかったのが骨なんですよ。
骨ね。
骨って生体組織だけじゃなくて、うん、無機物とかも混ざっていて、
うんうん、
なんかその細胞のさっき言ったやつだけじゃ骨にはならないんだそうなんですよ。
直す時もさ、
うん、
ボルト突っ込むもんね足にね。
そうそう、
ボルト突っ込んで治って抜くんだもんなあれ。
そうそう、だあれは要は自然治癒までの、
うん、そうそう、
なんていうの、あの、
うん、
支えだよね。
添え木みたいなのを、
うんうん、中に入れちゃうってことだよね。
直入れちゃうみたいな。
でつまり結局は自分の再生能力しかなかったんですよ、
う
ん、
そうね。
でその再生しない状態になっちゃった骨とかもあるんですよ、うん、
あります、あります。曲がっちゃったりとかね。
そうそう、
うん、
で欠けた骨とか、
うん、
でそれを今まで修復するにはどうしていったかっていうと、
うん、
さっきの皮膚と全く一緒で、
うん、
自分の骨を移植する自家骨移植っていうや
つなんですよ。なんじゃそ
れ。治療法だったんですよ、うん、だからまあ言ったら重要度の高い、
うん、
パーツというか、
うん、骨
が欠けてたら、
うん、
まあ、そこやっぱいるじゃないですか。
ど
うしたって。だやっぱり重要度少ないところから取ってってことだと思うんですけど、うん、まあただこれあんまりやられてないんですよ、
うん、
っていうのは、感染のリスクとかがかなり高い上に、まあ、さっきも言ったあの修復部位がもう大きい場合は他の部分、う
ん、
そうそう、ケツ丸出しパターンと一緒ですよ、う
ん、初めて聞いたもん、その骨を骨にって。
あ、そうですか、うん、自家骨移植ね。そうそう、
初めて聞いた。
確かにメジャーじゃないのかもね、そんなには、うん、であんまり やれないもんね普通に考えて、まあ、
大きい怪我したことないからだと思うけどね、
うん、
僕とか周りの人が
かもしれない、うん、
すごいな。
あと知らないうちにやられてるかもね、そのなんていうかよく理屈わかんないけど、
うん、
まあ、なこういう風な感じでって言われたら、うん、あ、はい、それでお願いしますってなるから。
そっかそっか、
うん、 で、じゃあどうしようかっていうことで考えついたのが、うん、まあ、無害で、かつ人体のような、液体で満たされた場所にも印刷するようなもの。
うん、
まあ、要は骨と同じような構造を持った、形状に固まってくれる 3D プリンターのインクを作ろうと。
うん、
わかる？3D プリンターのインク自体に骨と同じような構造を持たせる。うん、そしてそれが固まるように作ると。
うんうん、できるもんなのそれ。
うん。じゃあそうなんですよ。
言うのは簡単だし、聞くのも簡単だけど、うん、作るのってできんのそんなもの。
それがですね、うん、その、もうすでにできてきていると。
その医療の場で使われてるのその骨も。
医療の場までは、まだ使ってないんですけど、そう、作れるところまで来たと。なんで、もうなんていうのかな、
そっか、
人工骨みたいなのが、うん、これねちょっと動画があるんで、これまあ
どれ、
このね、
このおじさんが人工骨じゃないですか。
これじゃない、このおじ
さん。白いけど。うわ、
これがそうなんですよ。その、
こどこの骨か分からんけど、すごいな。
こういうゲル状みたいなところに、3D プリンターの、
あ、突っ込むんだ。
やつを、針みたいなの刺していくと、中で、
あ、ほんとだ。
できてくると。
すごい。
これが、だから、骨なんですよ。人工骨内。
はいはい。
要はさ、その、体内で骨を作んなきゃいけないから。
そうね。
骨作って、開けてぶち入れるってちょっと大変なんで、
うん、それだって別にボルトと変わらんもんね。
そうそうそう
開けるんだったらな。
だから今、うん、その細胞内でちゃんと骨として固まるというか、うん、
すごいね、
すごい考え方じゃないですかこれ、
うん、なんか
今までの医療のやっぱ考え方ちょっと違うところまで来てるなと、う
ん、SF が来てるな、なんか
SF
がもう来てるな、
うん、
うん、
もうつまり人間の、うん、能力を超えてきたっていう感じですよ ね、
F いらないじゃん、もう S じゃん。サイエンスだ。
サイエンス、そうそう、ね、ただのサイエンス。
フィクションいらないな。もうなんかすごいね。
いや、だからこうなってくると、もうどんどん、もう人間の、臓器とかさ、もう皮膚も作れるし、あと、じゃあ逆に何が作れねえのっていう感じになってくるよね。
愛じゃない。
うまい、あ、もうやめようか、閉めようか、じゃあ。
なんでやねん。
いや、決まったから。
決まってないわ、全然。
すごいいい感じで決めてくれたから。うん。
いやいやいやいや、まあ、愛はね。
愛はね。
うん。
でもただやっぱ、脳とかはね、
うん、
難しい。てか、脳ってそもそも人間がまず理解できてない部分がめちゃくちゃ多いんで。
理解できてないものを作ろうとしては無理よね。
うん。
うん。
いや、そうなんですよ。で、今言ったのが、まあ、医療のジャンルでかなり最新のものなんですけども、
すごいわ。でも
すごいですよね、
うん、びっくり。
面白いので言うとね、人工エラっていうのを作ろうとしてるのもあって。
どういうこと？人工エラ、
人類さ、
うん、
今あれでしょ、結構ピンチでしょ、
どういうこと？ピンチって
もう温暖化が進むし、
あ、はいはい、
なんか水がね、こうどんどん増えてきて、こう、うん、なんていうの、陸地が減ってきてみたいな話あったりするんじゃないですか。
水位が上がって、
水位が上がってみたいな、はい、でいずれはもう人間水中の中で暮らさなきゃいけないみたいな、
うん、いますね、
まあ、とんでも論みたいなところもあるんですけど、
カッパとかが未来の人間じゃないかって言われたりするぐらいだからね。そうそうそう、魚人とか
だとしたらどうするかっていう話なんですよ、
うん、
もちろんね、それ逃れるために火星に行くとかさ、
うん、
いろんな説がありますけれども、うん、ある方はですね、
うん、
人間がその、水の国に慣れていくというか、
うん、
そっちに対応するようにした方がいいんじゃないかっていう考えを、
ね、
うん、持つ人がいるんですよ、
はい、
つまり両生類になっていくというか、
うん、
人間が、
うん、
っていうことを考えた時に何が必要か、
うん、
エラじゃねってなったんですよ、
ね、エラだけじゃなくね。まあでもエラも大事だよ。
いや、まあそう
だ、ね、一番大事だけど。
まあ水かきとか、あ、そんなもんはでもあるじゃないですか。
う
ん、
あ、まあね、代用できる
もの、ね。代用できるものいくらでもあるけど、
ね、
エラってなかなか代用品ってないじゃないですか、今のところ。
なかなかって酸素ボンベしょってってきついしね。
うん、限界が来ちゃうからね、うん、酸素ボンベとかだと。そうそう、でも、エラだったら、
うん、確かに。
ずっと半永久的に使えるわけじゃないですか。
呼吸できるしな。
そう、そうなんですよ、うん。で、それで作られたのがですね、うん、この、まあ、こうちょっと 早瀬だけ絵は見せてますけど、これです。これがこのエラ。
この首の部分全部嘘？
そうそうそう、このセットです。これが
すごいね。
こういう感じなんですよ。
うわ
ー、です
ご
意味わかんなくな
って、これ呼吸できんの、これで。
いや、そうなんですよ、うん、呼吸できんのって思うじゃないですか。
なんかぶっとい、
なんて言うんだろうな、マフラーみたいなのしてる感じ。
蛇腹になってるマフラーを
そうそうそう
首からかけてるみたいな、
うん、でこれがですね、うん、そのまあ、ちょっと機械みたいなのを使うとちゃんとその人工的にエラとしてこう機能させることができるみたいなのがあって、
うん、本当にこれで呼吸できるの本当に、
うん
うん、
だから、この外にある部分あったじゃないですか、うん、今、見していたマフラー部分を、
うん、はい、
でその酸素にするんですよね、
うん、
そこをなんていうのかな、水の中の酸素を取り入れるみたいなことか、
うんうん、ほんで口の中へ酸素運ぶ
っていうこと。そうそういうこと、そういう仕組みなんですよ、
うん、
でこれでまあ人間が水中の中でもまあ生きていけるようにする、うん、できるんじゃないかと、
うん、
でまあ実際問題今これだけでは、うん、無理なんですけど、まあ、
生きてはいけないよね、
生きてはいけないんですけど、うん、近い将来はもう、うん、それこそそのスキューバみたいな感じで、うん、素潜りより全然長い時間水の中に留まることができるようになると、う
ん、すごいね、
すごい話ですよ。
だしなんかほんまになんかそういう出来上がったもんを見ると、
うん、
なんか簡単に水の中で暮らしていけたらいいねって言ってんじゃなくて、ほんまに生きようとしてんだなっていうのが
分
か
る、うん、そこまで本格的に考えてる人がそうそうそうこんなにいるんだっていうことにちょっと驚きますよね、う
ん、ちゃんとお金かかってるね。
そうそうそう、うん、いやそうなんですよ。で
数百万でできない絶対そんなの。
なんかだから2100年とかだっけなぐらいになんかそういうことがあるかもしんないみたいな話があるらしくて、うん、80
年後か。
だからそれまでにって思ってたら、うん、やっぱこれぐらいのペースでやってなきゃ間に合わないってことなんだろうなと思って、まあね、結構本格的に指導してるなという、
うん、
で人体はもう 3D プリンターがないともうどうにもなんねえっていう時代が来るんじゃないかなという感じなんですよね。
3D プリンターすら古いってなるかもねそのうち。
ああ、うん、なるほどね。何があるの3D プリンター。
次よもう
3D
プリンターの次よもう。
何どういうの想像してんの。
頭で想像したものを作るみたいな、
うん、
その場で。
あ自分え、うんうん、自分のプログラミングをしないで、そうそうそうそう、自分の脳みそにあるものを、ああ直接データ化できるみたいなことね。
そうそう、そもそもそのインクとかも必要でしょうけど、
うんうん、
それ設計図みたいなって入れなきゃいけないじゃん。
そうね、まあ今は全部そうだね、うん、3D プリンターは、まあ、
そうだ。それがもう頭の中で思ってるものを作ったりとかするみたいな。でもそれだとあれか、うん、すっごい汚いものができるか
っていう
か、ちゃんとしたもの作れ
ないよね。すごいね、人によって差が出ちゃうかもしれないね。まあでもちょっと想像つかないもんな、
うん、
で、今言ったのがまあ人間の方なんですよ、
うんうんうん、
でもう一個ちょっとねこっちの方向も頑張ってるっていうのがあって、
うん、
それがですね、食肉ですね。
食肉、
うん、だから、人間が食べる
肉
を 3D プリンターで作ろうという方向が、
それは無理でしょ、
進んでいると。
お肉よ。
お肉よ。だから、うん、イスラエルのですね、
うん、
アレフファームズっていうところがですね、うんうん、今バイオプリンティング、さっき言った 3D のバイオプリンティングっていう、うん、技術を用いて、リブアイステーキ肉を世界で初めて開発したと。リブアイステーキってたまにファミレスとかであるステーキで、
うん、はい、
まあ美味しいんですけど、
うん、
でそれをですねもうさっき言った細胞を使った 3D プリンターで、牛の生きた細胞を 3D プリントして、
うん、
血管のようなシステムで成長させて、本物のステーキと同じような感じで筋肉脂肪分を含むように培養肉を作り出したと。
気味悪いな。
気味悪いですか、
うん、
でもこれあったら食べないですか。普通に
食べるわ。
普通の肉なんですよ、うん、
それスーパー並んでたら普通に買うわ。
買うよね。全然別に、
うん、
何一つ変わんないというか、うん、
肉じゃんそれ。
いやそうなんです。だから肉なんです。
すごいね。
だから まあ、これの一番意図してるところはあれですけどね、うん、動物を殺さずに、うん、まあ
まあ、食事とかってね、
食べられる、そうそう、肉を作るっていうことなんですけど、
すごいな。
もうだから何 3D プリンターを本当に1個持ってれば、
うん、そうね、
結構不老不死に近いような感じになるかもしれないっていうことなんですよ。
衣食住全部 3D プリンターでできるんだ。
そう、衣食住全部できる
ね。
そうなると、ただ俺が一番これで危惧してるのは、うん、大量なあの人口の必要がなくなるというか。
あ、食でしょ。
全部、
うん、そう、わかるわかる、うん、
その職人とかいらなくなってくるじゃんとかってなっちゃうよね、うん、そうそう、
全部だから食漏れる人たくさんあぶれるよね。
そうなのよ、うん、それどうすんだろうと思って。
でもだから新しい食作るしかない。それこそ 3D プリンターを見る人みたいなね
見張る人
とかでしょ。
いらないじゃん。でもそれがあったら、うん、そのコストカットになんないから、
うん、
それを作らないわけよ。
3D プリンターを見張る 3D プリンター作れるのか。それを見張る 3D プリンターも
いやいや、もういらない、1個でいいよ。
そしたらもう人間がやっぱいるよね、
うんうん、だそうなってくると大量なる、うんうん、もう、
まあね、
経費カットにされるんじゃないかな、人間がってなることに
とさ、今価値がないものがすごい価値が出ると思うんですよね、
うん、
3D プリンターによってじゃあ全部それで賄いますよっていう時に、うん、人間が人の手で作ったものっていうのがすごい価値が高くなると思うのよ、
はいはい、
だって簡単に作れるんだもん、
うん
うん、だけども人間が作るっていうことで、なんて言うんだろうな、その 3D プリンターアンチも出ると思うのよ。
何
じゃ、人の手で作ったもんこそ
人の手のぬくもりがとか
ないとみたいな、職人さんの顔がついてるのがいいみたいな。だってそれで言ったらさ、野菜全部 3D プリンターの顔なのよ。
いや、そうだけど、
あの機械の顔なのよ、うん、3D プリンターが作りましたなのよ。
いや、でも
じゃなくてやっぱ人間の顔がいい。
物は一緒なのよ。
人間の顔がいいですよね。
いやいや、
うん、そこはやっぱ人間が作ったものが、物一
緒で、
うん、
しかもそのなんだろうな、人間的な部分あるわけじゃん、
うん、
その
あるある、
なんで人の手が入ってるからこそこういう形になるどうこうっていうの、うん、でもそれもデータでスキャンしちゃって、うん、しかも人間のぬくもりを細胞っぽいので入れちゃえばいいわけじゃん、
まあまあ、
ぬくもり感も、うん、そしたらもう必要ないよね。
でも今ネットで同じようなことが起きてんじゃん。ネットって全部知れるけど、うん、ネットに上がってない情報の生きた情報こそが今すごいってなってるじゃん。
まあまあ、
うん、価値がついてるじゃん、うん、その人しか体験してないようなものとか、うんうんうん、その人しか知らないようなものっていうのにすごい価値ついてるから、
うん、
この 3D プリンターもそうなるはずよ。
3D プリンターはいけちゃうかもよ、うん、でも
え、そんな
すごいの？それさえもだから体験してきますっていう 3D プリンターができちゃうかもしれない、うん、
すげえな。経験を 3D プリンターで作れたらもう最強だけどな。
もう本当に何でも作れちゃう、
まあね、
感じなのよね。
なんか面白みないな。
だからまあまあそうなのよね。
技術経験値とかがもういらなくなるでしょ、だって簡単に作れるから全部を、
うんうん、そうそう、本当にそうなの
よ、
うん、
で人間がさ家作るって言ったらさ、もう数年ってか、もう数年じゃ無理よ、
うん、
10年ぐらいずっと勉強して、うん、ほんでそういう職人さんがたくさん集まって家作るわけじゃん。
そうね、
3D プリンターだって作れて秒でできるんでしょ。
ウィーンで終わるっていう感じになるね。
そう、ずっと。いやー、なんか寂しいなーって思っちゃう。いや、うちが建築やってるから、
うん、
うん、やっぱりちょっと思っちゃうよね。
それこそ最新だと、うん、アフリカとか、うん、マダガスカルかな、
アフリカ作ったの？
ちーちゃん、ちゃうわ。学校を 3D プリンターで作ろうっていう、
すごい
流れになってますね。で、やっぱさ、学校作れない理由の一個って、人手不足なんだって。
うん、あ、そうなんだ。
あの、地域とかによっては、うんうんうん、国によっては、
うん。
その技術がない人とか、うん、あと、単純に人手不足。建築って結構、はい、いるじゃない、 いろんな要素が。
それはいりますよ。
でもそれが全部なしでいけるから、
うん、
もうそのプリントの設計図と、
う
ん、
そうか
だけでできちゃうから、
技術者がいないと無理だからね、家って。
そう、
うん、
っていうことで、今後だからアフリカとかさ、そういうなんていうの、
はい、
これから成長していかなきゃいけない国は、
うん、
こっちがメインになるかもなっていう話なんですよ。そうなん
だ、すごいね。
人いらないからね、
うん
うん、
そうね。
で考えるともうマジで人が一番いらねえってなってくるなって思っちゃったんですよね。
田舎とかってさ、やっぱ職人って生きてるじゃん、みんな。
うん、そうそうね、
うん、
手に職を持ってる人が多いよね。
そうとか、やっぱ 例えば群馬とかやったら、
うん、
だるま作ってるとか、うん、岡山だったらなんか入れ歯がすごいんですって、
うん、
そういうのもさ全部 3D プリンターで持って作れたらさ、
うん、
東京だけありゃいいってなるよな。
いやだから農業を工業を、
う
ん、
そうそう、
あともう建築もそうか、うん、とかだからもうほとんど今
いらなくなっちゃうんだ、
ね、手に職をつけるためにっていうものが全部できちゃうってなるよね。そ
う
そ
う、
医療もそうか、
うん、
で医者も下手したらいらないよね。
そうか、
うん、
だからもうアーティスティックな職以外全部なくなっちゃう
そんなにアーティスティックなものがいるのかもちょっと分かんないけど、その状況の時に
いやいるでしょ、
それはいるかな。
音楽とかよ、
あ、
うん、絵もそうだし。
なるほどね、うん、そこだけ生き残れんの超きついけどな、その世界、うん、
でもそうなっちゃわない。でも生きていく上では別に必要ないじゃん、音楽も。
むしろどっちかっていうと、そうそう、生活にあまり根付いてない
もんね。マジでエンタメだけなんじゃない
かな。
3D プリンターに俺を笑わすことができるかね
どうなんだろうね。
数時間かけて何か作ってますって言ってグイーンってできたもんがうんこやったら笑うけどない
やだから
3D プリンターギャグで
それ大喜利じゃん。
早瀬さん、早瀬さんっつって
3D プリント大喜利じゃん。
私今から3日間ね、
うん、
部屋にこもってあるもの作りますっつって、うん、早瀬さん笑わせますよって言って、うん、あ、お前笑わしてみーやーって味方ってウィーン言って、で 3D プリンターが襖をふすーって開けて、うん、早瀬さんできましたって言って
襖開ける
こちらですってポンってされたもんとうんこやったら、
うん、
しかもリアルなよ、
しかもほかほかのね、
そう一本ぐそ
新しいやつさっきできましたっていう、
むっちゃ笑うわ
でもまあ、でもそれをされたらもう勝てないよね、う
ん、まあね、
だっても
う
3D プリンターに笑いのメカニズムを
そうね、
もう入れるときゃいいんだもん、
うん、
簡単よって
なるよ。時々シリも笑わせてくるじゃん。
うん、あるある。
だからシリプラス 3D プリンターみたいな
じゃあもう太刀打ちできない
よ。できないよね。
3D プリンターなんだね、人間が支配されんのって、うん、なんか言ってたけど、いろいろ言ってたけど、うん、AI とか、
そうそう、
ね、シンギュラリティとかいろいろ俺も言ってきたけど、
うん、
結果 3D プリンターに支配されるっていうことらしいっす。
人面 3D プリンターもできるかもな。
できるでしょ、そんな
人の顔の
3D プリンター。皮膚作れんだぜ、だって、うん、皮膚も細胞も作れんだよ。
意識がある 3D プリンターとかもな、
うん、ありえるよね、
うん
ってなるんで、もうあの、だから今から将来見据えてね、
うん、
それこそ学生さんとかいっぱいいると思うんですけど、うん、聞いてる人で、うん、そこも踏まえて、
うん、
職業選択とかしてかなきゃいけなくなるんじゃないかな、
ね、メンタルケアはできないって言ってたよ、機械に。まだまだ
まだね、しばらくは。まだまだできない。まあもちろんその、うん、あれよ、さっき言ったあの農業、工業、うん、医療とかは、うん、それ今もうすぐの話じゃないけど、そうそう、
まあ、数百年先を見据えてっていう
ね。100年以内ぐらいには多分ね、でもマジでなってくると思うわ。
そっか、
うん。
うん。
ってことは、自分の代の次の世代ぐらいはもう多分そうよ。う
ん、じゃあこれ聞いてる人みんなもう弟子取るな。
そうそうそう。あとだから子供には特に、その選択、超慎重にしないといけないなっていうことかな。う
ん、だって覚えてる言葉もさ、子供が、パパ、ママじゃなくて、あの、ググるとかって、覚えるっていうもん ね、最初に、うん、すごいよな。
それ
ググる、
それさえ教えとけば、うん、ほとんどのことわかるからね。
まあね。
うん。
確かに。ググりゃいいんだもん
ね。ほぼ全部出るから。
うん。すごいよ。
そういうことなんですよ。
素晴らしいです。
だから、まあ今後も、
うん。
てかもうほんと、ま、年々進化してるからね。
寂しいけど。
まあちょっと、また、あれば、
うん。
進展があれば、また紹介しようと思っておりますんで、はい、ぜひチェックしておいてください。うん、ありがとうございました。